WBS メディカルインフォメーション。
どうしましたか？ラジオ健康相談。この番組は株式会社大黒の提供でお送りします。
株式会社大黒グループは医療機器・福祉用具を迅速・丁寧にお届けする会社です。医療機器・福祉用具のベストパートナーとして活動する大黒グループ、株式会社大黒グループをよろしくお願いします。
今週は社会医療法人みくるま会岸川リハビリテーション病院院長の西村和彦先生に伺っています。今日のテーマは肩こりです。悩んでいる方、先生多いですよね。
そうですね、肩こりで悩んでいる方は特に男性よりも女性の方がよく耳にしますね、悩んでるということに関してね。で、まあこれは当然のことって言えば当然なんですが、人間の頭、あの体の中で一番重たいのが頭なんで、その頭を支えているのが一番近いところがちょうど、首筋から肩にかけてのところ、いわゆる肩甲骨周りというようなところに一番、重荷が行きますので、だからそこの部分の、いわゆる、疲労回復ということをしてあげないと、肩こりが遷延的に続いていくということになります。で、直接的な原因は何かというと、やはりその重い頭を、頭蓋骨をですね、支えているということで筋肉が疲労すると、その疲労する場所はやはり肩関節周囲、それから肩甲骨周りというようなところが一番疲労しますね。で、それと筋肉疲労すると筋肉が硬くなりますので、そうなりますとその周囲の血流を、この凝った筋肉で圧迫されてですね、血流が非常に悪くなるんですね。なので血行不良という、この2つの、あの状況で、より肩こりが進んでしまうと。で、凝ってるだけならいいんですが、これ程度ひどくなると今度痛みに変わってきますので、そうするとやはり、よろしくないのと、そこからまた波及して心臓の方にですね、負担来て血圧が高くなったりとか、まあ、逆もあります。血圧が高い人が肩こり起こりやすいとかいうのもあるし、肩こりから血圧が不安定になるという人も、今どっちが先かよく分かりませんけど、そういう、もう肩こりからいろんなところに波及してしまうということもありますので、そういう意味ではやはりほぐしていくということが大事だというふうに思います。で、ほぐしが足りないと、いわゆる筋肉が凝りますと、乳酸とかいう代謝物質がですね、まあ、いわゆる代謝物質というか疲労物質、そこが蓄積をしてしまいますので、より一層肩こり特有の症状が慢性化します。で、それで今度は痛みにまで発展してですね、一層筋肉の緊張を助長して血行が悪くなるという悪循環というふうになってしまいます。
辛いですよね。
辛いですね。かなり、あの仕事にもならんような感じもあるかと思うし、目にも来るし、いわゆる眼精疲労にも来るし、もういろんなこと考えていくと鬱陶しい症状っていうかね、そういう形ですね。で、これを、原因はいろんなあるんですけど、自分ではどうしようもないような、あのなで型などの体型ですね、そういうのがやっぱゴッとくるときに、支えきれない、なで型ですから、ある程度絵文描きみたいになってる方が支えてくれるんですね。
だから女性に多いというのはありますか？
ありますね、やはりね。で、あとは、仕事環境がですね、コンピューターを使ったりというようなことが多いので、長時間ですね、首がですね、前にこう出たような、ちょっと動物チックな格好になりますかね、何かこう。
どうしてもそういう姿勢になってますね。
はい、そうなりますと、やはりそこの局所の部分が凝ってしまうと。それと、やはり、普段から肩とか首のですね、運動不足、強いて運動するような場所ではないんですが、凝った時にはそこをやっぱほぐさなければいけないので、そこの部分が運動不足になってしまうと、起こりやすい。それから目をよく使うような時代になるもんですから、眼精疲労からも来ます。そして先ほども言いましたストレスからも来ます。 こういうようないろんな要素があって肩こりというのは出来上がってくるんですが、治療とすればですね、今述べたようなそういう原因の改善が第一なんですが、体系的なものは治しようはないので、はい、そこの不利な点を理解をして、局所の運動ほぐしということを注意していただければいいのかなというふうに思います、
はい、
で、その運動はやはりゆっくりとある程度のぼせない程度のお風呂に浸かってですね、体の肩とかが温まった後にいわゆる適度な運動ストレッチしていただくと非常に効果的です。
入浴後の方がいい、
入浴後の方がいいと思います、それで、お休みになる時にその運動した後にですね、湿布でも貼ってですね、そしてお休みいただければより一層効果があるのかなというふうに思います、
はい、
まあ、いずれにしても普段から肩とか首筋のところを冷やさないということが非常に大事です、はい、それとですね、肩こりっていうのはみんな誰でも起こるもんだっていうふうに思いながら案外こう我慢して放置している人が多いのですが、やはり大きな病気の一つのサインである場合もありますので、例えば先ほども言いました高血圧、それから内臓の内科的な疾患ですね、それからやっぱりお年めしてくると更年期障害、これもちょっと治しにくい部分があるかもしれませんが、それと、心臓ですね、狭心症とか、心臓系の病気が絡んでいる場合もありますので、ある程度長引く肩こりの場合は早めにですね放置せずに、とにかく肩こりですからまず整形外科の門を叩いていただく、
はい、
それといろんなことも述べましたけども 内科的疾患もありますので、いろいろその当該医療機関に相談をしていただくということで、早めに対処していただければ、重篤にならずに済むかなというふうに思いますので、諦めずに対応していただければというふうに思います。
肩こりぐらいと思わない方がいいですね、
はいはい、されど肩こりというのもありますので、
はい、女性の方がやはり肩を凝るということも
ね
意識しておいた方がいいですね、はい、最近はスマホを使うことも先生多いかと思います。
そうですね、
そういうのもやはり注意した方がいいですね。
そうですね、スマホは特にこの寝床に入ってからね使うという人が割合おられるようにと聞いてますけど、
はい、
これはもう眼精疲労、視力を落としたりもしますし、それで走行をやるときに、自分でこのスマホを持ってですね変な姿勢でタッチしているということもあろうかと思うんで、それを持ってるだけで肩こりますので、そういう姿勢も大事というふうになりますからね。
社会医療法人みくるま会岸川リハビリテーション病院院長の西村和彦先生に伺いました。内国ヘルスケアサービスは必要なものを必要な時に、豊富な品揃えで迅速丁寧に質の良いサービスを提供いたします。医療と福祉の安全で安心な環境づくりのお手伝いは株式会社内国ヘルスケアサービスにお任せください。
どうしましたか？ラジオ健康相談。この番組は株式会社大黒の提供でお送りしました。